さんこんにちは。 TLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？今週はトーチ講習会オフィシャルアナウンスメントがあったりと、 TLS も忙しかったです。なので今日は見逃しちゃった人のために、9月1日のブログオフィシャルアナウンスメントとリクエストである、あなたの足が上がらない理由は柔軟性を深く見るという記事をお送りしようと思います。その前に、先週のポッドキャストどうでした？一緒にピルエット練習してくれましたか？エクササイズ系ポッドキャスト楽しんでもらえたら、もっといっぱい作っていこうかなって思ってます。フランク攻略本という DLS の e-book にもたくさんエクササイズが載ってるので、エクササイズ用音声ファイルも作ろうかって考え中です。そう、フランク攻略本できてるんですよ。まだ売り出されていませんが、冬季講習会オフィシャルアナウンスメントと被りたくなかったので、もう少し後に発売する予定です。でもレビューはもう届いてます。その中から一つ今日はご紹介します。秘密ですよ。まだフランク攻略本30ページというボリュームですが、一気に読ませていただきました。導入部から本編、実践編へ一つ一つ丁寧に段階を踏みながら、納得した上で次に進めるというのが良いですね。実践編が書かれた書籍はたくさん出版されているとは思いますが、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月と長期的なエクササイズプランまで提示してくれている書籍はなかなかないのではないでしょうか。長期的ではあるけれど、これができたら次というふうに遠いゴールではなく近めのゴールが設定されているので、三日坊主にはならなくて済みそうです。エクササイズは知っていても、何回ほどやればいいのか、どのように難しくしていけばいいのか、なかなか自分での判断は難しいものです。この攻略本片手にエクササイズに励めば、愛さんがそばでパーソナルトレーニングしてくれるような、かっこ愛さんの掛け声が聞こえてきそうです、笑い、かっこ感じが味わえるのではないでしょうか。また各エクササイズでの注意ポイントも明記されているので、自分でエクササイズされる方はもちろん、指導する立場の方々にもぜひおすすめしたい内容です。フランクは愛さんの勧めもあり、うちのスタジオでも生徒たちにやらせていますが、こんなにバリエーションがあるとは。これから生徒たちにやらせてみるのが楽しみです、というレビューでした。さて本文に参りましょう。まずはオフィシャルアナウンスメント裏話のブログ記事から。セミナーの詳細は www.dancerslifesupport.com/seminar からどうぞ。そこに16歳以下のダンサーの参加方法やよくある質問も載せておきました。また印刷できる講習会資料も載ってますよ。当時バレエ講習会教師のための解剖講座モジュール1とモジュール2、やっとこさオフィシャルアナウンスしますと言ってもまだ受付してませんが。なんでまだ受付しないの？それは受講者の皆さんにじっくり考えてもらってから参加してもらいたいからです。だからこの1ヶ月どんな些細な質問でも教えてください。私たちに満足してもらってからお申し込みをしてもらいたいんです。もしかしたらこの講習会はあなたに合ってませんよって言うかもしれません。一般受付は10月1日から、先行予約は9月20日から行われます。先行予約は招待者のみ。どうやったら招待者になれるかというと、過去のセミナーに参加された方、強い足を作るデミポイントシューズの作り方 e-book を購入された方、またはメールリストに参加された方のいずれかに当てはまると招待状が送られます。バレエ講習会の定員は20人まで、教師のための解剖学講座は定員30名までで先着順。詳しいことはセミナーのページに書いてありますから今日は勝ちません。ただ今日はどうしてこの講習会をしようと思ったのかの裏話をしようと思います。この講習会を行わなければいけないって心に決めたのが、2014年の春季セミナーとスタジオ訪問の時でした。過去2年と比べても最大規模となった2014年の春のセミナーでは、嬉しいことに全てのクラスが定員に達してしまったため、お会いできない人が出てしまいました。それがね、悔しくって、せっかく DLS に賛同してくださったのにキャンセル待ちとかではダメだって思ったのが一つ。そして参加者の方々とお話ししていく中で、正しい体の使い方が分かった気がするけれども不安、しっかりと身につけたいって声を聞いて、やっぱり一 1日セミナーでは毎日のレッスンでついた癖を取るのって大変だって分かりました。せっかく体の使い方が分かってもそれを注意してくれる人が周りにいない。1回のバーレッスンで体が軽くなったのを継続したい。だからバレエ講習会を作ることにしました。そして留学のような経験が低価格低リスクでできたら最高かなって。同じような志を持ったダンサーと触れ合う、レッスンだけでなくってコンテンポラリーやバリエーションを学ぶ、必要だって分かってるけれどなかなかできないウォームアップとクールダウンの指導をしてもらう、そして毎日踊り続けていくことで体力や怪我についても考えていきたい。これらがこのクラスのゴールです。私が当たり前として見ている留学生活を皆さんにも体験してもらえたらいいな。そのために素晴らしい講師の皆様をお呼びしました。私の先輩にもあたる元 ACB 留学生で現在バレエ教師として ACB シラバスで評価の高い生徒を送り出している優子先生、 DLS ダンサーのためのヨガムーブ記事でもおなじみ、春季セミナーでも好評だったダンサーのためのヨガクラス担当の彩香先生、全国舞踊コンクール創作部門第1位を獲得しニューヨーク留学も体験した知る人ぞ知る振り付け家乾先生、そして私佐藤愛がお送りします。お正月なんてダンサーに必要なし、新年の抱負である上達するぞという夢を初っ端から叶えています。よろしく。教師のための解剖学講座は新体操コーチの皆さんのフィードバックに心を動かされて作りました。正しいことを教えたい学びたいという気持ちは強いけれどどこから始めたら良いのかわからない、毎日指導で忙しいのに参考書なんて読んでる暇がない、そんな苦悩を目の当たりにして動くために必要な知識を凝縮してお届けしなければって思ったのがこの講座です。舞台で輝くためには解剖学の知識は必要ありません。だけど舞台で輝くダンサーを作るためには解剖学の知識が必要です。そんな教えることに命をかけている先生方のために作りました。もちろん将来を教えに行きたいと考えている若いダンサーもお待ちしています。人を教えるということは自分も成長するということですからね。この講習会誰にも楽しんでもらえるとは思ってません。でも DLS の内容を楽しんでいただけていたらきっとこのセミナーも楽しんでいただけると信じています。半信半疑ならば DLS の他のプロダクトを試していただくか、毎日更新しているブログを読んでいただくか、参加費無料のオフ会へいらっしゃってください。大晦日の夜、一人で赤道をまたいで日本にやってくる私を温かく受け入れてくださいね。お待ちしています。というのがオフィシャルアナウンスメントの記事でした。さてリクエストにいただいたあなたの足の上がらない理由はに行きましょう。どうしてオフィシャルアナウンスメントとこの記事を合わせてレコーディングしているかというと、冬季バレエ講習会では実際に1日中踊り続けます。短期留学をしているように1日4コマのクラスプラス発表会の練習、その中でデベロップやグランバットマンは入ってきますよね。ただ足を上げなさいっていうクラスではなくって、何をすると足が上がりやすくなるのか、それを考えていくのもクラスの醍醐味です。体もそうだけど頭もたくさん使う5日間になりそうですね。さて本文をどうぞ。1年生の柔軟性、特にデベロップでもっと高く上げてその高さでキープできるようにと校長先生からの指令が来ました。ダンサーのボディコンディショニングを仕事としている私にとってこんなリクエストは日常ですが、皆さんだったらどんなクラスを行いますか？1. 柔軟性、デベロッペで足を上げるために床でいっぱいストレッチ。2. キープ力、足と体幹を支えるための筋トレ。3. キープし続ける忍耐力、精神統一で集中力アップ。4. 立ってるのは軸足、よって片足で体重を支える訓練。全部大切だよね。どれが一番大切だろう。もしこのように考えられるようになっていたら DLS にハマってきた証拠です。私の世界へようこそ。何度も何度も書いているように柔軟性だけでは足を高く上げられませんが、柔軟性がないと足は高く上がりません。両方本当。次の問題であるどっちが大切か、 これは生徒一人一人によって違います。理論的に分かっていてもクラスにたくさん生徒がいるときって難しい。肩が落ちてる子に胸を広げてと言ったら、肩の力が抜けない子が一生懸命注意を聞いてくれて結果見た目が悪くなるなんてこと日常茶飯事。今回の場合、ウォームアップ、ストレッチ、この順番忘れちゃダメですよの後にセンターで実際にデベロッペアーセコンドをしてキープしてみました。何も言わずにただキープしてみてと。普通のレッスンでデベロッペってそんなに長くキープしません。アダージオで6から8カウントくらい、それをあえて30秒くらいキープしてもらいました。そうするといろいろな問題が見えてきます。キープはできるのだけれども足の高さがいまいち、全くもってキープできなくてギブアップ、頭では分かってるのに体ができなくって怒り浸透。そして今回私が見ていた生徒のほとんどは軸足のふくらはぎと足の裏が痛くなってキープできない。なんだそれ。そう、オーディションを通り抜けてきた子たちですからね。差はあっても足は120度以上上がるし、キープもある程度できるのですよ。ただ長期間のキープになると軸足のふくらはぎと足の裏が痛くなってしまい、立ってるのが辛くなって、今回の彼女たちデベロッペで高く足を上げてそこでキープすることで必要なものは軸足の安定感と強さでした。もっと言えばバランスを探す足の固有筋たちの強さ。固有筋についてはセミナーでお話ししましたし、 e-book にも書いてありますから復習しておいてくださいね。そして軸足がしっかりすれば大黒柱のしっかりした建物のように持ち前の柔軟性を駆使してキープができるということ。もちろん全員を一括りにして話すわけにはいかないですからね。中には軸のお尻が痛くなったり、つまり骨盤安定の筋肉不足、上げてる足の付け根が痛くなったり、大腿骨を持ち上げる筋肉不足、上げている足の内転筋がストレッチされたり、柔軟性不足という声もありましたが、大多数が足。あえて筋肉の限界を探してそこで痛みを感じてもらう、体の声を聞いた後で次のレッスンにつなげるには何をしたらいいのかをお話ししてクラスは終了しました。1年生といえどこの6ヶ月エクササイズクラスを私とやってきた子たちですから、固有筋やふくらはぎの鍛え方はもう知っています。この知識を取り組んで練習していくかどうかが大切なところですが、足を高く上げるイコールストレッチを続けるだけで効果がいまいち見えないとき、同じことを繰り返して違う結果は生まれないと覚えておきましょう。正しい質問をすると体はしっかりと答えを知っているのですね。いかがでしたか？柔軟性も大事だけれど、柔らかいだけでは重力に太刀打ちできません。特にアラセコンドに上げる理由がイタリアンフェッテだったり、アラセコンドターンだったり、または普通のフェッテだったり、足を上げてキープするだけでは振り付けとして成り立たない可能性もありますよね。そのために強い軸足も必要ですが、体幹も必要ですし、コーディネーション力も大事。いろいろ考えることがあるけれど、まずは基本に戻って先週のポッドキャストのエクササイズのように片足でしっかりと立つという練習から始めると怖いものはありません。ほとんどのダンスのステップって片足ですから。さて来週はリクエストをいただいた調子の悪い日、レッスンがうまくいかないときはどうしたらいいのかのフィジカル編とメンタル編をお送りします。またインスピレーションマンデーシリーズからいくつかポジティブになれる格言もピックアップしておきますから、へこんだ日のお供にどうぞ。リクエスト感想はいつも通り hello@dancerslifesupport.com へメールくださいね。 iTunes 登録、そしてレビューもお忘れなく。 DLS を探してもらえるきっかけになります。もっと多くのダンサーをサポートするためにもどうぞよろしくお願いします。最後に 冬季講習会の先行予約のご連絡が欲しい人はメールリストに登録するのを忘れないでくださいね。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。